4月16日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。スタジオ長官各市が入ってきておりますけれどもね、まあ、後ほど7時台にも取り上げますけれども、まん延防止についてというのを、ね、書いているところが、多いですね。朝日、毎日、そして東京新聞、3市は一面トップ、朝日新聞、まん延防止4県追加へ、埼玉、千葉、神奈川、愛知、5月11日までということになっております。いやー、これね、結構なんか二転三転してて、昨日のそれこそ昼夕方、そうですね、僕がズームそこまで言うか、番組やって終わるぐらいまではこの、まあ、4つのね、県のうち神奈川、それから愛知、あるいは千葉と、ごめんなさい、埼玉と、こういうところは、まあ、訴状に上がったんですが、千葉に関しては直前まで知事がまん延防止うちは別にやんなくてもいいんだけどねっていうことをこう記者団にも言っていたんで、どうなんだろうなと思っていたら、その後こう点々とというかですね、二点三点をして、まあ、県側からの要請でもありと、まあ、これ手続き的にそうしなきゃいけないというのもありますんで、結局千葉も入ったということなんですけれどもね、まあ、これで一都三県、まん延防止措置ということに、なっていくと、まあ、来週ですね、1都3県の知事さんたちも登場し、そして河野大臣にワクチンについても聞くと、いうことで、で変異株も含めてですね、いろいろと聞いていこうと思っておりますけれども、まあ、なんというかですね、前々からこういうね、横で企画を引くときっていうのは、いろいろこう知恵絞って考えてやっていくもんなんですけれども、なんだかですね、現実が後から追っかけてくるような感じで、こういう形になってね、もうちょっとね、後に来るものに対して、まあ、先行する形で特集をやろうかっていうところが最初の想定だったんですけれども、ドンピシャリになってきたっていうね、何かこう時代の流れを感じるところもあるんですけれどもね、まあ、あとは本当に飲食店の方々、たくさん朝の仕込みのところで、番組聞いてくださってる方もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、本当そのね、8時で閉まるというところが、これで1都3県、神奈川や千葉や埼玉の、お店にも影響が出るということになってきました。本当メリハリをつけた対応しなきゃなんないんじゃないかってことは、ここでも何度申し上げてきたんですけれども、もう8時で閉まる、10杯人からげな対応で本当にいいのかなとこういうところ、まあ、そのあたりもね、機会あれば、この1都3県の知事の方々にも聞いていきたいなというふうにも思っております。来週もぜひお聞きいただければと思います。ここが気になるです。今日で熊本地震の本震から5年が経つということになります。で、前震が4月の14日、そして本震が4月の16日、いずれも最大震度7という大きな地震が襲った。まあ、その後もですね、震度6弱の余震もかなりの数あったということで、不安な日々を過ごされた方々が本当に多かったという、地震でありました。そしてこの本震の方で特に大きな被害を受けたのが、この熊本県の中でも、まあ、少し内陸の方に入った山間部、阿蘇大橋という、ね、橋が崩れてしまって、たくさんの方が亡くなったりとか、あるいは地滑りが起こったりとかもしました。で、インフラもかなりいろいろな影響を受けたということで、今日はですね、その大きな被害を受けた南阿蘇鉄道の方にお話を伺った模様をお送りいたします。水曜日は熊本放送の徳本記者、木曜日は昨日は、熊本市の大西市長にお話を伺ったというシリーズ第3弾、今日は南阿蘇鉄道で運転手をされています山本秀明さんにお話を伺いました。お聞きください。まずですね、5年前の熊本地震ですが、南阿蘇鉄道どういった被害がありましたでしょうか。
熊本地震の影響により、トンネル、はい、線路の様々な区間において甚大な被害が受けましてですね、4月16日に発生した熊本地震でそうなったんですけれども、7月までその調査が行われましてですね、はい、その後4月の31日からですね、運転を再開してですね、途中の区間までなんですけれども、 運行はしておるんですけれども、現在もその一番ひどいのが立野駅付近にありまして、
はい
はい、その付近 の, あの工事を今ずっとやってるというところですね。
見通しみたいなものってのは立ってるんですか？
今ですね、2023年の夏頃の全線復旧を目標にですね、今進んでおります。
そうするともう少ししばらく辛抱しなきゃと。
そうですね。
山本さんご自身は、はい、この地震の時っていうのはもう入社されたんですか？
は
い、
あ、もう、はい、入っておりまして、ちょうどそうですね、運転免許をもらった直後ではあったんですけれどもですね。
おー、いよいよじゃあ機動車運転できるぞっていう風になったところで、
はい、はい、そうです。
じゃあ現場に出てフルで走ったのは2週間ぐらいって感じですか？
そうですね、そのくらいですね。
14日に前震があって16日に本震があったじゃないですか。前震はだから持ちこたえたんですよね？
そうですね。
じゃあそれをもってこう線路点検して、
そうです、
っていうのをやっていた最中だったわけですか？
まあ夜だったんでですね、もう次からっていう話もあったんですけれども、はい、何もなければというところだったんですけれどもですね、もう夜にそうなってしまったものですから。
で、写真等々も残ってますが、やっぱりこの土砂崩れがあったりとかっていうのは、まあたくさんの方も亡くなられましたが、鉄道相当これ痛みましたよね。
そうですね、この住民の皆様にとって大変重要な足ですので、
はい、
はい、鉄道を使って学校に行ったりとかですね、お買い物に行かれたりという地元の方もたくさんいらっしゃったので、大変交通の便がなくなるというのはですね、痛いところかなと思います。
今はあれですか、こう列車として走るっていうのは定期列車も含めて他にもイベント列車みたいなのも走らせてるんですか？
普通列車に加えてトロッコ列車という観光列車を動かしておりまして、一応3月から11月の期間にはなるんですけれども、
はい、
開放感のあるトロッコの客車をに乗っていただいて、その雄大な景色と風を感じながら楽しめることができるという車両でございます。
これね、コロナの前はだからたくさんお客さん来てたわけですね。
もう県内外からたくさんのお客様がいらっしゃっておりました。
さあこの先ですけれども、
はい、
まあ、まずは全線のこの復旧に向けてやっていくという感じですか？
そうですね、もう今もう目標ができてますので、これに向けて、全車一致して頑張っていくというところですね。
最後に、まあ、ラジオ聞きの皆さんにですね、メッセージ等々あればぜひお願いします。
ありがとうございます。はい、大変皆様のご支援いただき誠にありがとうございます。ぜひ2023年の夏の全線復帰に向けて全社員頑張ってまいりますので、引き続き皆様の応援のほどよろしくお願いいたします。
南阿蘇鉄道の山本秀明さんのお話を聞きいただきました。南阿蘇鉄道、もともとですね、豊肥本線の立野駅というところから、まあ、阿蘇のですね、まあ、この阿蘇山の、周り、まあ、ここは大きなカルデラになってるわけですが、その、こう、外側、南側のですね、まあ、ところをこう走るという列車で、で、ここに至るまでに、まずですね、黒川という、まあ、この川に架かる大きな橋、が、あった。第一白川橋梁という橋があったんですけれども、ここが落ちてしまって、なので熊本市に今直接向かうその本線とのこう接続というのが完全に断たれてしまっていると。でそこは今まだ工事中なんですけれども、2023年まで、工事はかかるということであります。で、今運行しているのは先ほどもお話にありましたけれども、終点のですね、高森駅というところから、まあ、途中の中松というところまでの、まあ、4駅間ぐらいが、今運行できているところなんですけれども、まあ、ここをピストン輸送のような形で機動車を走らせて、で繁忙期というか、まあ、気候の良い時、あるいは、土日、それからゴールデンウィークなどもですね、含めて、お休みの時にはトロッコ列車を走らすということです。で、ホームページで、トロッコ列車のですね、予約等々も、まあ、往復に限るんですけれども、できるようになっています。で、その他にもですね、熊本地震被災復旧記念レール販売と、いうことで、まあ、そのレールにシリアルナンバーをつけてですね、価格5万円で、販売していると。で、この、復旧記念のレールなんですが、 ふるさと納税の返礼品としても取り扱いがあるということで、まあ、ふるさと納税高森町と南阿蘇村というこの、南阿蘇鉄道の沿線の町や村のふるさと納税の返礼品にもなっているということです。まあ、その他にも枕木オーナー制度であったりとかですね、いろいろな形で、まあ、お金も集めてですね、そして復旧に向けて今、頑張っていると。まあ、地域の足という話をこの山本さんもされてましたけれども、特にですね、高校生の通学であるとか、あるいは地域のですね、方々がお買い物だとか、通院と、病院に行くときに使うというようなところもあったんで、なんとしてもこれ復旧させなきゃと。まあ、被災直後に確実に復旧させるんだという、まあ、意思が最初に示されたと。これはですね、東日本大震災の時に、やっぱり三陸鉄道の時もですね言われたんですが、とにかく初動早くまず復旧させるんだっていうところの意思決定をしないことには何事も動き出さないということもおっしゃってましたし、また、まあ、豪雨とかもそうなんですけれども、特にこの第三セクター地方路線は、大きな災害を受けた時にも復旧を諦めて廃線という選択をしたところもいくつかあるんですが、まあ、そうすると特にこの交通弱者と呼ばれるような今言った、高校生であるとかお年寄りが特にしわ寄せを受けるということがありますので、まあ、ここは何としても普及させると、いうことで、頑張っているようであります。まあ、コロナでねなかなか旅行に行けないというのもありますけれども、トロッコ列車本当に気持ちよくてね、そして今菜の花が咲いてていいシーズンだそうですが、それこそこれからですね、緑が青々としてくるとまさに浅草千里、ねいい風光明媚ないい景色が見られるところでありますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。熊本地震から5年、今日は南阿蘇鉄道山本秀明さんにお話を伺いました。この時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者神保健さんです。おはようございます。
おはようございま す。
ありがとうございます。
朝から
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ日米首脳会談等々についても7時台に詳しくお話しいただこうと思っておりますが、まずですね、神保さんのツイッター見たら、大学の授業のこの形式についてアンケートを取ったっていうのがあって、これリモートにするかどうするかって悩みどころですね。
私自身はこう昨年4月から3月までの、はい、昨年度1年間ですよね、全て授業と会議はオンラインで実施になって、で今年の4月から慶応大学の湘南藤沢キャンパスなんですが、まあ、対面授業を、再開して、
はい、
で私はその前の年が在外研究だったんで、実質2年ぶりにこう学生と顔を合わせたっていう、すごいそれは嬉しかったんですよね。でそこでこうアンケートを取って、全部これからも対面でやりたいですか、でそれ数回対面でやってその後オンラインに移行したいですかっていうのと、3番目は全てオンライン希望しますかっていう3択にしたら、見事にね3分の1ずつ分かれた。
すごいですよね。 33.3% ずつっていうね、
なんかツイッターの解説で、あなたの学生は3人しかいないんですかっていう揶揄されたんですが、もうちょっといてですね、
もうちょっといますよね。
で思ったんですけど、やっぱ学生もいろんな思いを持っているということだと思うんです。こうもう1年間ねこういう生活をして、まあ、一方でキャンパスに来てみんなに会ってこうモチベーションを高めたいと、もう自宅でパソコン眺めるのは限界だよという人と、一方でオンライン環境に慣れてもう自分の時間を最大限効率化したいっていう人もいるし、で多くの外国人留学生がまだ入国すらまあできてないということなので、まあこれ一律に学生はこうだっていうことはできないんだなっていうことはちょっと分かったっていう感じはしましたよね。
まあそうですよね。まあキャンパスライフを楽しみたいっていうような人たちにとっては当然あって対面でと思うし、で一方でやっぱり人がいっぱいいるところだと空気読まなきゃなんないし、ちょっと疲れるよねって人だとオンラインの方が気楽だよってなりますもんね。
そうですね。まあただ、まあ、1年はねこの事態を我慢できたんだけど、はい、これいつまで続くんだろうかっていう焦燥感があるわけですね。で留学したくてもできない、
はい、
グループ会食もできないということで、いわゆるこう身体的な経験っていうのがすごく制約されているのがかわいそうといえばかわいそうで、まあ、教員としてはオンラインだからこそこう実現できる教育で、普段会えない特別ゲストとかですね、
ああなるほど、
にオンラインで登場してもらって、あやっぱりこの時代に学生になっても、
はい、
よかったなと思えるようなことをどれだけできるかっていうのが我々の仕事かなと思いますね。
さあ、次第もニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授、国際政治学者、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今速報が入ってきました。ワシントンからの共同通信ですが、バイデン大統領演説でロシアのプーチン大統領に電話会談で、ヨーロッパで夏に対面で首脳会談を行うことを提案し、両国が可能性を協議していると語ったとのことです。あれ、米ロ関係ってギクシャクしてませんでしたか。
まあ、バイデン政権発足直後に、はい、米ロの戦略核削減交渉、
はい、
新スタート条約の5年延長っていうのは合意して、
はい、
まあ、そのあたりの歩調はすごく合ってたと思うんですよね。でもその後、いわゆる選挙介入問題、
はい、
で確か外交官を追放したばっかりじゃないですかね、ワシントンから。結構な人数ですよね、
なんか複数2桁ぐらい、10人とかなんとかとか言われてます
か。だから相当揉めてるのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、それでもこうやって首脳官同士が、はい、対応しようというモードになってるということで、まあ、事務的にはすごくこうつながってるって印象はありますよね。
これやっぱりその後ほどね、日米の首脳会談のところでおそらく中国についての話が出ると思いますが、やっぱりそこで二正面三正面はできないっていうことになるわけですか。
まあ、ヨーロッパはまたヨーロッパの独自の考え方があるので、まあ、一方で中国、他方でロシアっていうのは当然太平洋と大西洋を両に睨みでやるっていうのがワシントンの外交の特徴ですから、
はい、
まあ、ロシアはロシアとしてしっかりやっていくということだと思いますね。
まあ、これもどうなっていくのかというところ、また国債の取引の制限等々ということも、この大統領選介入に関するところで、報じられています。それからメールいただきました。先ほどね、学生さんの話がありましたけれども、ひとみさん40代、女性、特住所の方、東京都内で、ワンルームの賃貸業を営んでますと、大学のそばで学生さん相手だったんだけれども、ここのところ結構解約が出てきているぞと、まあ、リモートだと確かに下宿しなくてもって思う人は出てきますよね。
いや、まさにどこに住んでたとしても、はい、授業は取れるし、単位も履修できるっていうことだと、近くに住んでる意味がだんだんなくなってきて、逆に近くに住んだのにキャンパスに入れないというもどかしさがある学生も多数いるということですよね。
今日は神保健さんとお送りしてまいります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、あなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
では最初のニュース、こちらです。まん延防止等重点措置、神奈川、千葉、埼玉、愛知の4県を追加へ。政府は昨日、新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置の適用対象に、感染者が急増する神奈川、千葉、埼玉、愛知の4県を追加する方針を固めました。適用期間は今月20日から5月11日までで、今日にも専門家らによる基本的対処方針分科会を開き、意見を聴取した上で正式決定するとのことです。まあ、まん延防止等重点措置ですから、対象を絞ってというところで、まあ、例えば神奈川だと横浜、川崎、相模原の3市等々となっているということですが、どうご覧になりますか。
まあ、今大阪で、はい、感染が拡大していて、で、まあ、首都圏でもこの変異株の割合が急速に増えているということと、はい、まあ、三つ目にこう連休を迎えるということですよね、
はい。
で、この状況で先手先手の対策が必要だという判断がなされたんだと思います。
はい、
で、まあ、分科会の尾身会長もこう、市中に、結構広範囲に感染源が広まってしまっているという問題意識を示していて、特にこの変異ウイルスは感染率とか重症化率も高いことが分かっているので、
はい、
こう対応が遅れるとですね、こう高まる山が抑えられないという、こういう判断だったと思いますね。
はい、 今回ね、どんどんとなんかまん延防止等重点措置が広がっていくと、で一方でこの、まあ、措置というものが飲食店に対してっていうのはいろいろできるけれども、それ以外がどこまでできるんだというような話もあります
か。そうですよね、まあ、こういう状況になってくると、一体いつこういう波を抑えることができるんだろうということで、
はい、
まあ、結局このワクチン普及の遅れに対する不満がこう高まってしまうわけですね。でしかもウイルスがこれからも変異を繰り返すということになると、
はい、
この流れを止めるのはやっぱワクチン接種しかないと。そうすると高齢者に特にワクチンが行き渡る、まあ、夏頃ですかね、7月ぐらいまでは、まあ、ちゃんと我慢しなきゃいけないというのが今のところの目標かなと思います。であとすごい気になる心配のことは、はい、今ブラジルとかで起きてる現象で、まあ、ブラジルの別の変異株が P1 型っていうらしいんですけれども、これ厄介なことにワクチン耐性もあるらしいんですが、まあ、これが蔓延していてブラジル で、
はい、
で報道では30代から40代が感染の中心で、集中治療室に入るこう中等症以上の患者の割合がすでに40代未満の方が上回ってるっていう。でこういうことになると、リスクの局面が変わってしまう可能性があるということで、でこれはアメリカでも今ちょっと起きてる現象らしいんですけど、日本でも要注意だという気がしますね。
まあ、今までは、ね、既往症のある方、そして高齢者がリスクが高いというふうにも言われていたけれども、これそういうことにならなくなってくると。そうですよね、
まあ、今はワクチンの、ね、配分の順序を、
はい、
医療従事者高齢者からということなんですけれども、これで、まあ、30代40代がわっとやられてくるとかなり厳しい状況になってしまうということで、まあ、7月までは相当我慢していくしかないということかなと思いますね。
確かに、まあ、しかも現役世代ということを考えると、どうしてもこう外に行く機会というのは、まあ、増えざるを得ない世代ですよね、
はい、なので社会にこう別の意味で緊張が走ってしまうのかなと、はい、そういうリスクのある局面じゃないかというふうに思います。
そしてワクチンについてっていうところも、まあ、これね、都道府県にとりあえずまずは公平に配るということを重視すると、今度は人口の多いところではなかなか人口比率で行き渡らない、一方で、例えば島しょ部だとかっていうのは、人口と比べると、まあ、過剰に配布されてしまうということになってしまうと、まあ、このあたりの配分方法っていうのも、まあ、平時のままっていう感じですかね。
まあ、そうですね、本当だったら傾斜配分をして、はい、リスクの高い場所から優先的にっていうことがいいのかもしれないんですけれども、やはりこれもこう民主主義の世界でやっぱり公平に分担しなきゃいけないということが、まあ、今のところ優先されてるのかなと思いますね。
まあ、この辺ね、今日後ろの方でもまた話してるかもしれませんが、やっぱり民主主義国が直面するこうジレンマみたいなものがあるわけですかね。
そうですね、もちろんアメリカなんかは今ワクチンがもう3000万人から、はい、相当な速さで進んでいて、はい、まあ、この急速に状況は回復する可能性があるということですよね。これはイギリスもイスラエルも同様なので、もしそのしっかりとしたロジスティックスができれば、まあ、状況は改善するという兆しをみんなが持って、それで行動を一致していくことができれば、民主社会でもこれを克服できるといういい事例になるのかなと思いますね。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。台湾の蔡総統がアメリカの非公式の代表団と面会。台湾の蔡英文総統は15日、アメリカのバイデン政権が派遣した非公式の代表団と総統府で面会しました。中国の習近平指導部が台湾に対する軍事的な圧力を強める中で、アメリカが台湾を支援する立場を示す狙いがあるとみられております。なおバイデン政権が代表団を台湾に派遣するのは初めてのことです。
日本で知られたところだと、アーミテージ元国務副長官 の名前があります。それと、まあ、あのの他2人ということですけれども、うん、この人選の意味みたいなものもありますか。
あのまず今回は、非公式ながら、バイデン大統領の要請ということで、バイデン政権の意向が、まあ、強く表れているというふうに考えていいと思うんです。
はい、
であと人選なんですけれども、今回訪問したのは、あのリチャード・アーミテージ、
はい、
あとジェームズ・スタインバーグ、もう一人あと元、議員がいるんですけれども、でアーミテージは、まあ、あのジョージ・ W ・ブッシュ政権で、スタインバーグはオバマ政権、まあ、共和民主ですよね、
はい、
まあ、双方のこの国務副長官を務めたという、まあ、あの高位級の、はい、まあ、あの重要人物ですよね。で、まあ、ここで込められたメッセージっていうのは、
はい、
共和民主の超党派の関与として台湾にコミットしてるんだということを読み解いてほしいということだと思います。もちろん、アーミテージは個人的には過去2回の選挙で共和党に投票してない、はい、
ああなるほど、
そう、あの反トランプということだったんですけれども、それでも、まあ、あの重鎮ですよね。で中国にとってみると、実はこの民主党のスタインバーグの台湾訪問っていうのは結構不快感が大きくて、
あ、そうですか。
で、はい、スタインバーグはもともと中国の良き理解者っていう位置づけで、まあ、トランプ政権の対中政策も厳しく批判して、
はい、
でオバマ政権当時は、あの、戦略的再保障って言ったんですけれども、もちろん分かり合えないところはあるけれども、できるだけこの米中が共有する部分を増やしていこうという推進者であったんですけれども、まあ、いよいよスタインバーグも、
はい、
このような形で中国に厳しくなったんだっていうことをこう印象づける意味が非常にこう強いということだと思うんですよね。
その意味で、じゃあこのメッセージは中国に向けて、
はい、
もうアメリカ一丸なんだぞっていうのを見せるってことですか。
で、そう、中国にとっておそらく最も基本となるのは、
はい、
アメリカがこのいわゆる一つの中国原則ということを確認するということ で、でこれ自体はその2月のブリンケン国務長官と の、はい、あの電話会談でこう現地を取ったっていうふうに中国は言ってるわけですよ、
はい、
ところがアメリカはこの後で、あのアラスカアンカレッジのね、
はい、
米中閣僚級会合で報道陣を前に、まあ、冒頭から台湾への懸念をあの表明しましたし、
はい、
今月の9日には台湾との、アメリカとの当局者同士の、接触規制の緩和をしたり、まあ、実務者会合をよりハイレベルで行えるようにするとか、
はい、
軍を見るとアメリカの太平洋軍の、
はい、
まあ、前司令官だったデビッドソンと現司令官のアキリーノっていう方いますけれども、
はい、
まあ、双方ともかなり厳しくこう台湾海峡の軍事情勢に懸念を表明しているということ で議会を見ても今あの戦略的競争法という法律が上院で議論されているんですけど、これも基本的に台湾との関係をより強化するということで、まあ基本的にはもう一丸となってあの台湾をあのサポートするということになっているわけですね。でそのタイミングで今あの気候変動の特使のケリーさんが、
はい、
あの
中国に行ってますが、
行ってるんですけれども、まあ、中国はこれを歓迎するはずがないわけですよね。
あの今回上海に飛ぶということが報じられていて、で上海で移動する、ね、その様も出てきたりなんかしますけれども、上海行ってるんですね、北京じゃないんだと、
まあ、基本的にケリー級の人が行けば、は
い、
まあ、それは習近平主席や、
はい、
李克強が出てくるだろうということをしませんよっていうことですよね、上海でやるっていうことは。でアメリカも閣僚アンカレッジに、
ま、はい、
でやったんだから、
ヨケス陽気という人たちを、
中国もちょっと遠いところでと、
は
い、上海の方がもちろん立派ですけど。
ま
あ、でも、ね、一部には、はい、あのやっぱり気候変動で米中は協力するから、
はい、
アメリカもなんか妥協しちゃうんじゃないかって見方はあったと思うんですけど、
そうですね、はい、
まあ、そんな雰囲気は全然ないと思いますね、
あ、
上海では。
これ、まあ、ある意味ケリー氏に対しては相当な塩対応してるって感じですか。
だと思います。あの環球時報とかいろんな中国の新聞を見ても、
はい、
まあ、これによって米中関係が好転するということはないだろうということなので、あれだけこう台湾人権の問題で、
はい、
中国を押し込んでおいて、他の問題で協力するというのはなかなか難しいぞということをまずは示すと。実務的にはいろいろ協力のメニューを考えると思いますけれども、
はい、
雰囲気は相当悪いと思いますね。
しかしこの、まあ、にわかに台湾海峡とい こうキーワードがいろんなところで飛び交うようになってきました。これやっぱりアメリカ側の分析として相当これちゃんとメッセージを送らないと、あるいは人民解放軍が判断を誤る可能性もあるというふうに認識しているわけですか。
まあ、やはり隙を作ってはいけないということで、はい、特に台湾海峡、中国の軍事力が今圧倒的ですし、これはもしかすると上陸制圧作戦できてアメリカの介入阻止できるんじゃないかっていう自信さえ生まれかねないということ でこういう計算をしてほしくないということだと思うんですね。だからもう政治的に もう重要な人物がもうコミットして、はい、アメリカの議会もそれをサポートし、軍も準備ができてるぞということで、中国にこう誤った計算をさせないためのやり方が進んでいるということだと思います。
では続いて、こちらのニュースです。
バイデン大統領がアメリカ軍のアフガン完全撤退を表明。アメリカのバイデン大統領は14日、アメリカ同時多発テロから20年となる今年9月11日までにアフガニスタンからアメリカ軍を全面的に撤退させると発表しました。バイデン大統領はアフガンに留まる理由がますます不明確になったとしたほか、アフガンを再建できるのはアメリカの国民だけだと指摘、アメリカ史上最長の戦争を終わらせる時が来たと述べております。
ホワイトハウスでそう演説をし発表したということです。そしてこれを受けて NATO だとかオーストラリアも、まあ、撤兵ということを表明しております。
これ私気になってるんですよ。でというのは、はい、これトランプ政権が2年ぐらい前に、
はい、
2018年から、まあ、タリバンとの和平協議を開始して、
はい、
で去年の2月にタリバンとドーハ合意っていう合意を結んでるんですね。でこの合意によると2021年だ今年の5月までに、はい、まあ、米軍を撤収するという約束を、して今のところこのもともと1万3000人ぐらいいたあの駐留米軍が2500ぐらいまで減ってるんですけれども、
はい、
最終的にこれをゼロにするかどうかっていうのは、まあ、条件付きだったんですよ。タリバンの攻撃が停止するとか和平交渉が進展するということなんですけれども、はい、これがバイデン政権に引き継がれて何が起きたかというと、はい、まあ、もちろん5月っていうのはちょっと近すぎて難しいねということなんだけど、でも911ですからちょうど20周年ですよね、
はい、
911のテロから。でこの期限を切ってで実はその条件をつけないで撤退するんだっていうことを一方的にこう表明してるわけです、
はい、
で私はここにそれってアメリカ国内向けの事情なんじゃないのっていうふうに思うわけですよ、
はい、
でややこのバイデン外交の危うさを感じてしまって、はい、本来であればタリバンとの和平交渉をちゃんと決着させ、
はい、
移行政権をまあ成立させるなりして安定を見極めてやるという条件を追求するのかと思いきや、
はい、
さっき紹介してくれた何ですか、もうもはやそのような意義がなくなったでしたっけ。どうすんだ、
ますます不明確になったと。
で今年に入ってから実は治安は悪化してますし、テロも頻発していて、はい、現アフガン政権とタリバンとのね、まあ、合意がそう簡単にできるとも思えないわけですよね。タリバンはもちろん外国駐留勢力がいる間はそういう話はできないって言ってるんですけども、
はい、
じゃあ引いたからといって、平和的に何か話が進むかとはそんな甘い見通しは立てられないということを考えると、
うん、
バイデンさんって中国政策はこれだけねきっちりと強硬でやってますけれども、
はい、
でもグローバルな安全保障どのぐらい責任を持って、見ているのかなっていうところは気になりますよね。
もともと外交もこう内政に引っ張られるんじゃないかと、まあ、中所得層のための外交っていうものをこう言ってきたっていうことを考えると、これ全体の安定よりも国内の人気取りみたいなところに引っ張られちゃうっていうのはいろんな面で出てきますかね。
まあ、もちろんアメリカも、はい、国内政治の延長が外交にあられるということで、今アメリカの国内はこういう問題にあまり立ち入りたくないよということは、まあ、オバマ時代からあったわけですよね。まあ、それにしてもアメリカ軍の関与をどのような形で、
はい、
名誉ある形でこう撤退するかということは考えるべきだと思いますね。
続
いて教えてニュースキーワードです。 北朝鮮の新型潜水艦。北朝鮮が3000トン級の新型潜水艦の建造を終え、進水式の時期を探っているとの分析が韓国で出てきています。アメリカと韓国の情報当局は、北朝鮮が東部シンポの造船所で建造を終えた新型潜水艦 SLBM 3発を搭載可能と分析しています。1800トン級のロメオ級を改造したもので、幅7メートル、全長80メートル前後とみられているということです。潜水艦を持とうとしていると、あ、まあまあ、もうすでに持っているという話もありますけれども、これどういう意図ですか？
北朝鮮が潜水艦にこだわる理由はよく理解できると思います。で、もともとこう核戦力ということで考えると、はい、それをどういう手段で相手に打ち込むかっていうのが大事なんですけど、
はい、
まあ、今まで頑張ってたのが大陸間弾道弾ですよね、はい、火星15号とか、ああいうもので、で最近頑張ってるのがこう変則軌道型の、
はい、
イスカンデル型のこう弾道ミサイル、
うん、
でこれに加えて潜水艦から発射する SLBM っていうんですけれども、
はい、
まあ、これをラインナップにこう加えていきたいという強い意図があるんだと思います。でこれなぜかっていうと、水中ってやっぱ探知がしにくい場所 で、はい、でそこから第2撃っていうんですけれども、もし何らかの攻撃を受けても確実に北朝鮮が報復できるぞという体制を取るためには、こうスクリュー音が静粛なこの潜水艦から、はい、まあ、しっかりとこう、コールドラウンチで打ち上げるようなミサイルがあると、やっぱり抑止力が強まるというこういう話なんだと思うんですよね。まあ、ただとはいえ、潜水艦ってこう、まあ、冷戦機ですけど先端技術が凝縮されたもので、
はい、
特にこのスクリュー音の静粛性っていうのが運用の鍵なんですけど、
はい、
それがこう開発できてるかっていうとかなり疑問ですし、まあ、さらに日本もアメリカもなんですけれども、対潜水艦作戦って結構、
はい、
今向上してるんですね。まあ、特にこの音波をこう聞き分ける技術なんですけれども、これがだから実際に日本海なり、浸水してきた際に、はい、本当にそんな形で運用できるのかっていうのはまだ疑問だなというふうに思います。ただ北朝鮮の核戦力を多様化したいという路線は、まあ、良くなる、よくわかるということですね。
でこれ北朝鮮がどのぐらいその核を持っているのか、あるいは今後どういう能力になっていくのかっていうのは、いろんな分析が出てるようですね。
いや、これ特に最近気になってるのは、はい、今月ランド研究所が発表した、北朝鮮の核戦力報告書っていうのが出たんですけれども、
はい、
まあ、これによるとちょっと衝撃的なんですが、うん、今から15年後ぐらいの2027年に、はい、最大で242発の核弾頭を保有する可能性があると言ってるんですね。で、これは、計算の仕方なんですけど、
はい、
まあ、兵器級プルトニウムと高濃縮ウランという、こう、核兵器の原料ですけれども、
はい、
これがどのぐらい製造できるかに、の見積もりによるわけですよね。だから、多分にこう、過大評価をしている可能性はあるんですけど、
はい、
でもポイントはやっぱこう、トランプ政権が非核化交渉にも失敗したまま、核開発を止める枠組みがないばかりか、
はい、
今年の正月には、キム・ジョンウン委員長が核戦力を増強するぞっていう路線に回帰することを宣言しているので、
はい、
まあ、おそらくこう、これから量産されていくということは念頭に置きながら、今後の北朝鮮政策を考える必要があるということだと思いますね。
2027年とおっしゃいました、はい、そうすると6年、もう本当喫緊ってことになりますね。
あ、そうですね。あ、そうか、15年じゃなくて5年6年
ってことですか。
朝でぼーっとしてましたね。
いやでもそれそう考えると、しかもその辺って5、6年で台湾を狙ってくるぞっていう中国の動きを分析している太平洋軍の話とも、なんかこう念としては符合してしまうっていうのは恐ろしいですね。
まあ、だから戦略環境が相当厳しくなるというふうに考えて、北朝鮮を見ないといけない、うんうんう
んはい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカのバイデン大統領との初の首脳会談に向け、菅総理が訪米。
今度の訪米につきましては、バイデン大統領との信頼関係を構築をし、自由、民主主義、人権、そして法の支配、この普遍的価値で結ばれた日米同盟をさらに強固なものにしたい。
菅総理大臣は昨夜初のアメリカ訪問に向けて羽田空港から政府専用機で飛び立ちました。日本時間の明日午前ワシントンでバイデン大統領と会談の予定です。台湾海峡情勢などアメリカが対決姿勢を強める中国との向き合い方が主な議題になるとみられております。出発前の記者団との、ね取材のやり取り一部お聞きいただきましたけれども、まあね、台湾海峡という話が、今日の放送の中でも随分出てきておりますが、これがメインになっていくんですかね。
そうですね、台湾も、多分重要なテーマになると思うんですけれども、個人的に注目していることが3点あって、
はい、
まあ、1つはおっしゃった台湾、
うん、
でもう一つはこのサプライチェーンの見直しがどう扱われるかということと、はい、
うん、
で最後は人権問題ですね、うん、で実は なぜこの3つかっていうと、
はい、
今回初の首脳会談、対面での首脳会談なんですけど、すで、
はい、
にバイデン政権が発足してから結構いろんなことを日米でやってきたということが大きいと思います。菅、はい、バイデン電話会談、2プラス2の外務防衛閣僚協議とか、
はい、
あと日米豪印クワッドの首脳会談などで、すでにもう、こう政策協議を何度もしているという関係 で、はい、でかつ日本側は同盟関係常にこうチェックポイントっていうのがあって、例えば尖閣諸島に対する安保条約5条適用とか、
はい、
まあ、しっかりと北朝鮮の拉致問題、日米で協力していきましょうねっていうことと、あとは自由で開かれたインド太平洋、
はい、
バイデン政権でも継続してほしいと、でこれらにもうフルコミットしてるわけですね、うんうんうん、
はい、だから
結構日本側はこの取るべきものを最初に早々に取っていて、ここからどういう積み上げを狙っていくのかっていうところが日本側としては大きな焦点なんですけど、
はい、
アメリカとしては同盟国とともに協力したいという分野が、
はい、
今申し上げたような3つぐらいの点で特にあると。もちろん気候変動とかいろいろあるんですけれども、
はい、
特にこの焦点となるのはこの3つじゃないかなと思いますね。
このサプライチェーンの話っていうのは、まあ半導体だとかを、まあどこで作るのかという話で、これこの間アメリカの半導体の業界団体が、台湾に依存度高すぎないかっていうようなレポートを出しましたよね。台湾が1年間止まっちゃったら50兆ぐらいの利益が吹っ飛んでしまうというような、まあ、この辺というのも、まあ、技術あるでしょ日本はというようなところになってきますか。
そうですね、今半導体ってやっぱいろんなこう工程があって、実はこの完成品というできるまでのさまざまな工程をいろんなこう企業が入り込んでるという複合体としてあるんですけれども、でもそれを取り扱ってる最大手が、はい、TSMC と、はい、あとヨーロッパのいくつかの企業ということで、これがもし止まってしまうと、今のこの先端こう、
はい、
先端的なこう技術っていうのがほとんど動かなくなってしまうというぐらい依存度としては高いわけですね。だからこうバイデン政権は今100日レビューっていうのをやってて、
はい、
半導体とあと特にこの電気自動車とかで使うような大容量のバッテリーですよね。であとコロナでも問題となった医薬品、
はい、
で最後はレアアース、これは2010年の漁船衝突事件でだいぶ日本も痛い目を見たんですけれども、はい、これが どのぐらいアメリカの産業が、中国に依存してるかっていうことを今一つ一つチェックしてると。でこれをできるだけ中国から調達を切り離して、
はい、
国内生産の強化をするっていうこの合わせ技を目指していると思われるんですが、まあ、ここにアメリカだけじゃなくてやはり日本を含めた同盟国を組み込みたいということだと思うんですよね。でところがこ
う、はい、
日本は日本独自のサプライチェーンがあって、はい、で名だたる企業はアメリカでも中国でも創業していて、かつ中国の市場で相当な利益を上げてるっていう構造があるわけですよね。でそこでこうじゃあこういう先端産業を切り離して、
はい、
新しい独自のサプライチェーンを作りましょうっていうのにどのぐらい日本が乗れるか、未知数だっていうのと、もう一つは アメリカもまたなんかこうアメリカの国防省とか、はい、あと商務省ですよね、よくエンティティリストって聞いたことあると思うんですけれども、うんうんうん、あのアメリカの企業が取引をしちゃいけない企業っていうのをリストアップして、
はい、
でそれをさらに域外適用するわけですよ。最終製品にアメリカの部品が含まれているものに関しては、他の国の企業もそれに対しては取引をあの、まあ、自粛せよと、それに違反するとアメリカで制裁を食らう可能性があると、
はい、
でこういうことを案外一方的にリストアップしちゃうんですよね。でバイデン政権は同盟国が重視って言うんだったら、
はい、
こういう機微なこの経済の政策に関しても、もう少し事前に協議をするような2プラス2を外務防衛だけじゃなくて、
はい、
ちょっと 経済を含めた形で意思決定をできるようになるべきじゃないかなと思いますよね。
確かに今それこそ経済安全保障なんていう言葉が飛び交うようになってきている。ここも切り離せないと。ところがここに関してはアメリカ結構こう強権的にやってきてしまうと、これドル使えなくなったら商売成り立たなくなっちゃいますもんね。
そうですね。もうアメリカはあの中国との依存をどう管理するかっていうことで相当厳しいモードに入ってきて、まあ、トランプ政権の時はこう貿易戦争で関税をこう上げて、は
い、
あとはあの輸出管理であの、まあ、輸出の品目を管理して投資規制ですよね。あの気になる中国企業というのは投資をさせないというのと、
はい、
あと先端技術をしっかりとリストアップするというこういう4分野でやって、これはあのアメリカだけがやっても効果がないので、できれば同盟国間で基準をできるだけこう強調させていきたいということなんですが、
は
い、日本企業がまあ将来ね、はい、あの先端例えば自動運転とかドローンとか、まあ、こういう技術とサービスを伸ばしていくにあたって、じゃあ誰がそういう特許を持ってるんですかというと、まあ、結構今中国企業がどんどん取ってるわけですよね。でそこと切り離して本当に日本企業のこう成長ができるのか、日本の GDP の成長寄与率で結構輸出、しかも中国向けが占めてるっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、それを切り離してでも取り得る価値があるというふうにこう決断をして、サプライチェーンをしっかりと民主主義国同士でやっていくという方向に行くのか、それともやっぱりこれ日本というのは橋渡し的にアメリカと中国の双方との間で生きていくのかっていう、この辺のニュアンスが日米首脳会談でどういうふうに表現されるのかっていうのは気になりますね。
これそれこそ20年30年先の大戦略にまでこう発展する話になりますよね。
そうですね。あの、まあ、リスナーの皆さんの中には何言ってんだと、同盟国が大事でしょって思ってる方と、他方で中国と仕事をしてる方もたくさんいて、いやリアリティとして日本は中国とのサプライチェーンの中にいるんですよということを現実としてこう仕事をされてる方もたくさんいるんだと思うんですよね。でこれが今の実態なので、そこでこういったさっき言った4分野の、
はい、
あの問題をどうしていくのかって結構大事だと思いますね。
まあ、この辺当然ながらアメリカ側はこう踏み絵を迫るような形にだんだんと、これが今回がそうかどうか分かりませんけれども、狭まっている形の流れになりますか。
ですね、まずはあのさっき言った半導体バッテリー薬品レアースの4分野なんですけれども、
はい、
おそらくこれから1年レビューっていうのがまた別にあるんですよ。でそうすると防衛関連製品と、
はい、
まあ、いわゆるその IT と、まあ、エクラって呼ばれているのは新興技術14分野ってあるんですけれども、これに関連するいわゆるその投資、そしてその部品設計、
はい、
流通といった、まあ、こういったことをどういうふうにこの同盟国間で管理していくかみたいな話に発展していくと思いますね。そうすると企業にとってみると、
はい、
今中国と業務提携をして新たな投資をして一緒に技術開発をしていきましょうみたいなスキームが、いつ取引の規制を受けるかわからないっていう、こういう中でビジネスをしなきゃいけないということだと思うんですよ。でこれはもう日本企業にとってはやりにくくてしょうがないと。だからちゃんと協議する枠組みをむしろ経済で、はい、あの作んなきゃいけないなっていう思いを強くしてますね。
で他方このバイデン政権、まあ、あのもともと、ね、中国に対してどうだっていうのはずっとこう言われていて、であの今のところはこうかなりいい強硬な姿勢を、まあ、国全体として示してるぞっていうのは、まあ、見えてきたんですけれども、どうですかこれ、あの例えばそのかつてあったキッシンジャー訪中みたいに強硬な顔して台湾を守るんだって言っときながら、あれ気がついたら中国と握ってんじゃんみたいなことになったりはしませんか。
あのそういう懸念が確かにみんな持ってたんだと思うんですよ。どっかで手を握ってあのはしごを外されちゃうんじゃないかって思うんですけれども、キッシンジャーの時と大きく違うのは、
はい、
キッシンジャーの時の 最大の戦略目標はやっぱソ連だったわけですよね。でソ連に戦略的なポジションを確保するために、はい、まあ、敵である中国とも握ると、敵の敵は味方という関係で中国を見なせたんですけど、はい、今は最大の戦略目標自体が中国なので、そこが揺らぐというのはなかなか考えづらいんだと思います。でさらに分かったのは、はい、実はその、トランプ政権から引き継いだ経済的な対立関係と軍事的な対立関係だけではなくて、ここに人権が加わってるわけですよね。からさらにこう手を握るのがすごくこう難しい状況になってきたというのが今の対アメリカの対中政策の動向ではないかと思います。
そうすると、まあ、安全保障面では当然アメリカとというところで、まあ、経済面もいきなりやるとこう摩擦とかも激しいけれども、そちら側に徐々にっていうような形にこう持っていくことになってくるんですかね。
まあ、日本としてはまずは超党派を固める上で、はい、日米同盟をしっかりさせて、クアッドを中心とするパートナー国との関係をしっかりさせるっていうことは、あの順序としてはすごく大事なんですけれども、その目的としてじゃあ中国とどう付き合っていくのっていうことを日本はどう考えてるんですかということがまだ見えてこないですよね。つまり競争をするのはいいんだと、
はい、
ただし競争の先に何を求めるんですかと、最終的には中国とデカップルをするという方向でそれをやるのか、はい、
完全に切り離すという
方で、 それともどっかで中国が妥協して、うんうんうんうん、こっちの方向に折れてくるということを狙ってやるのかで、やっぱりこう落としどころは違うわけですよね。
まあ、自由で開かれたインド太平洋という旗は確かにこうそちらがこう変えてくれればこっちは台湾ドアは常に開いてるんですよっていう意味でどちらにも行ける政策なんですね。
特に安倍政権後期のね、はい、2018年から2020年っていうのはアメリカと中国双方の共存路線だったんですよ。で同盟関係も強化されたし、日中関係も改善したという意味で言うと、はい、結構日本外交にとってのこう黄金時代というかだったんですけれども、この両輪がそのまままっすぐはいかないわけですよ。どんどんこの狭まってくる中で、はい、今その特に対中関係では目立った動きが見えないわけですよね。でむしろ中国は対日関係を今厳しくしてくる方向なので、
はい、
どうしていくのかということは今戦略の定め時と思います。
日米首脳会談から、まあ、東アジア情勢日本の行方というところをお話しいただきました。
日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
同じく日本放送アナウンサーの新葉一華です。
いつも飯田浩司の OK 浩司アップをお聞きいただきありがとうございます。ここで番組から御礼とお願いです。まずはこの浩司、この4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました。本当にありがとうございます。さあここで改めてになりますが、この飯田浩司の OK 浩司アップについて説明をいたします。
はい、この飯田浩司の OK 浩司アップ、2018年の4月にスタートしたラジオ番組でして、ラジオ局日本放送で首都圏の1都3県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています。周波数は AM1242、 FM93 です。そしてラジコというサービスもありまして、うん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができます。
はい、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。こちらも多くの方にご愛聴いただいています。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてお願いというのはここからでございます。先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります。
まあ、テレビではね毎日
そうなんです
行われてますけども、
ね、はい、はい、この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんです。
はい、
まあ、ありていに申し上げればですね、この週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございます。まあ、具体的な詳細は割愛いたしますが、4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田浩司の OK 浩司アップをぜひよろしくお願いいたします。
関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています。
コージーラバーの皆様、何卒よろしくお願いします。